さあ、聖書を学びます。ヨハネの福音書、今朝は6章の60節です。今日でこの福音書で最も長い6章の最後の学びです。この福音書はヨハネによって書かれたものです。彼はイエス様が神の子キリストであることを私たちが信じて永遠の命を得るためにこの福音書を書きました。イエス様ご自身はご自分を神と等しい方、神であると主張なさいました。そして聖書全体はイエスキリストについて証言している書物です。旧約最後の預言者バプテスマのヨハネもイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、そのように彼は証言しました。そして父なる神ご自身も、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、そのように証言なさいました。さらにイエス様の行われた多くの力ある御業を見れば、イエス様が確かに神の子であることは証明されたわけです。ところがユダヤ人の宗教指導者たちはこれだけ多くの証言があるのに信じませんでした。彼らはイエス様に神の子としての栄光を与えたくありませんでした。彼らが求めていたのは自分の栄光であり、人々から称賛されることでした。神を愛している、神を敬っている、聖書を信じていると口先では言いながら、彼らの行いはそれを否定しました。彼らはイエス様を迫害し、ますます殺そうとするようになりました。その一方でイエス様の働きはどんどん拡大し、ガリラや全土に広まり、大勢の人の群れがイエス様に付き従いました。それはイエス様のなされたさまざまな御業、病気が癒され、悪霊が追い出されるのを彼らは見たからでした。しかし残念ながら彼らの信仰は上辺だけのものであったわけです。今日の箇所で群衆の最終的な応答を学んでいきます。6章の60節ご覧ください。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようか。そこで弟子たちのうちの多くの者がとあります。この弟子っていうのは従う者とか学ぶ者とか生徒という意味がこの弟子という意味です。従う者、それが弟子で、イエス様には12人の弟子たちがいました。でその他に70人、さらに多くの弟子たちがイエス様にいましたが、弟子という名がつくだけで、弟子と呼ばれるだけで、弟子だからといって必ずしも信じているものとは限りません。弟子だからといってみんな信じているのか、そうではないわけですね。ただ単純にそれは従うものっていう意味です。まあ今、NHK では相撲中継がなされてますけども、相撲部屋に弟子入りをするっていうわけですよね。その師匠に従って習って一人前になっていくわけですが、この弟子っていうのは芸能界でもそうです。落語の世界でも弟子入りをするというわけですけれども、その師匠に従うことがこの弟子っていうもともとの意味で、イエス様に従う人たちはたくさんいましたけれども、必ずしもみんなが信じていたのか、そうとは言えないわけですね。心の内では本当は信じていなくても、いわゆる弟子、形だけで従うことも人にはできるわけです。でここでの弟子たちの多くのものがそうであったわけですね。彼らは、まあ、この6章の最初ちょっと開いてください。2節で、大勢の人の群れがイエスに付き従っていたと書かれています。大勢の人々が付き従いました。男の数で5000人でした。で彼らはイエス様がなさった奇跡を見て付き従った人たちであったわけです。イエス様は彼らの従う動機が間違っていることも知っておられました。それでも彼らを憐れんで多くの病人を癒されました。必要な人たちを癒し、そして 神の言葉で彼らを霊的に養われました。で、彼らがずっと従ってくるので、ずっと教えを聞いてて、夕方になったので、すでに学んだよりも食べるものがない。それでどこから、パンを買ってきてこの人々に食べさせようか、弟子たちを試してそのように言われたわけですが、めいめいで少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。そのようにピリポは答えたわけですが、でそこで、アンデレが少年の大麦のパン5つと小さい魚を2匹を持ってくるわけですが、しかしこんな大勢の人々ではそれが何になりましょうかと言ったわけですね。イエス様はそのパンを取って5つのパンと2匹の魚を取って祝福して、この5000人を養う奇跡を行われたわけです。人々は皆欲しいだけ食べて満腹しました。そしてイエス様のなされた印を見て、彼らは何て言うのか、この方こそ世に来られるはずの預言者だ、メシアだ、そのように彼らはイエス様に期待するわけで、彼らが期待していたのは政治的なメシアであったわけです。そのことをイエス様はご存知でしたので、一人で山に退かれ、祈りのために山に登られました。そして12人の弟子たちだけを向こう岸に渡りなさい、そのように言われて弟子たちだけ向こう岸へ渡るわけですけど、嵐が吹き始めるわけですよね。で、真夜中頃であったわけですけれども、イエス様は湖の上を歩いて弟子たちの船のところに近づいて、彼らは人が歩けるはずはない、幽霊だって彼らは思って驚くわけですけど、イエス様、私だ、恐れることはない。それで彼らは喜んでイエス様を迎えて、船はほどなく目的の地に着いたわけです。で、翌朝そのパンの奇跡を体験した人たちはまだそこに残っていたわけですね。ところがイエス様が、そこにいないこと、パンの奇跡を行われた近くにいないことを彼らは知ったので、急いでイエス様を探してカペナウの町に来るわけです。そしてイエス様を見つけて、彼らは、先生、いつここのおいでになったんですか、そのように聞くと、イエス様は何とおっしゃったんですか。27節で、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。すると彼らはイエス様に言いました。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエス様はこう言われました。あなた方が神が使わしたものを信じること。それが神の技です。神が使わしたものを信じること。それが神の技です。彼らはこう言うんですね。それでは私たちが見てあなたを信じるために、印として何をしてくださいましたか、どのようなことをなさいますか、私たちの人たちは荒野でマナを食べました。モーセのことを言ってるわけです。彼は彼らに天からパンを与えて、食べさせたと書いてある通りです。それでイエス様は言われました。誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません、しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。で、彼らは言いました。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。彼らは物質的なパン、ただでもらえると思って、そんな便利なパンがあるんでしたら、どうぞ私たちにそのパンを与えてください。そのように言うと、イエス様は、35節ご覧ください。私が命のパンです、おっしゃった。私が命のパンです。群衆が求めていたのは、ただでもらえるパンでした。彼らはイエス様が何の話をしているのか理解していませんでした。イエス様は言われました。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことが ありません。私が命のパンですとおっしゃり、そして飛んで48節ご覧ください。イエス様なんて言われました。私は命のパンですとおっしゃる。さらに51節見ると、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。さらに53節でこう言われました。誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。54節、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持ってます。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。最後に58節ご覧ください。こう言われました。これは天から下ってきたパンです。あなた方の人たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。私が命のパンです。私は命のパンです。私は天から下ってきたパンです。そのようにイエス様はご自分のことを主張なさいました。人々の応答はどうでしたか？今読んだ60節ですね。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて何て言うんですか？これはひどい言葉だ。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いていられようか。彼らはイエス様の行われたパンの奇跡は喜びました。歓迎しました。それでもっと欲しい、もっともらえるだろう、野宿をして彼らは待ったわけです。で、イエス様がいないと分かると彼らは船に乗って向こう岸までカペナウムの町まで追いかけるぐらい、追っかけをするぐらい、探しに行くぐらい彼らは熱心でした。奇跡は喜んだわけです。しかし教えはどうですか？イエス様の教えには彼らは腹を立てたわけです。気に食わなかったわけです。何が気に食わなかったんですか？まずイエス様が私が天から下ってきたパン、天から下ってきた、どこから来たのか、私は天から来た、神から来た、その言葉を言われたので彼らはつぶやく。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知ってる、そのイエスではないか。なぜ彼は今天から下ってきた、そのように言うのかとつぶやいたって。さらに彼らがつまずいたのは何でした？イエス様が人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ命はありませんと言われたからですね。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っていますと言われたことで彼らはつまずいた。肉を食べる？あなたの肉を食べるんですか？あなたの血を飲むんですか？彼らは実際の血や肉と思ったわけで、イエス様が言われた私の肉、私の血を飲むってどういう意味でした？前回学んだように飲む、食べるっていうの、それは信じるっていうことでしたね。信じるっていう、私たち食べると自分の体の一部になっていきます。同じようにイエス・キリストを食べる、イエス・キリストを信じるっていうのはイエス様と一つにされるっていう意味があるわけですが、彼らはその意味を理解できなかった、いや理解したくなかった、信じたくありませんでした。また苦難の話なんて彼らは聞きたくなかったわけです。彼らが求めてたのは何でした？ただでもらえるパンを彼らは求めていた。彼らが期待してたのは政治的なメシアでした。苦難を受ける、死ぬ話をするメシアではなかったわけです。まして肉を食べるなんて、これはひどい話だ、ひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようかと彼らは完全にイエス様を拒絶 しました。61節ご覧ください。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。人々はイエス様が天から下ってきたパンである、そのように言われたのでつぶやきました。また私の肉を食べ血を飲む者は永遠の命を持っていると言われたのでつまずきました。彼らは意味が分かりませんでした。信じることができませんでした。食べること飲むことイエス様を信じることでした。彼らは信じませんでした。信じないとイエス様の話している言葉は全く理解できません。何を言っているのか分かりません。心の盲目です。目が開かれています。彼らはつまずきました。イエス様は彼らの心の内で思っているそのつぶやきも全て知っておられ、そしてここでこう言われました。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。彼らがつまずいたのは何でした？イエス様がどこから来たのか話したからですね。イエス様はどこから来たんですか？私は天から下ってきたと言われたから。彼らはそれでつまずいたわけです。どうしてヨセフからマリアからその兄弟もみんな知ってるのにナザレは天なのかということです。あなたはナザレから来たのではないかということです。私はその父も母も私たちを知ってる、なぜ今天から来たというのかということで彼らはつまずいたわけです。そのことであなた方はつまずくんですか。では元いた天に昇ろう見たらどう思うのかとイエス様ここで尋ねられた。実際にこのあと数ヶ月後、イエス様はその肉体は十字架につけられます。聖書の予言の通りです。そして聖書の示す通りに3日目に復活の体でよみがえられます。それから40日間弟子たちに確かにご自分が復活されたことを明かしするために彼らに神の国についていろいろ教えられた後、彼らの見ている間に天に昇られ雲に包まれ見えなくなられたと使徒の働きの一章の9節に書かれています。イエス様が天に昇られたのはイエス様がどこから来られたのか。イエス様は天から来られたと言われました。その私が天に昇るのを見たあなた方はどう思うのか。その天に昇られるのはイエス様がどこから来たのかを証明するものになります。63節ご覧ください。一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。イエス様は51節でこう言われました。私は天から下ってきた生けるパンです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。そして54節では私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持ってます。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。さらに58節では結論としてこう言われました。これは天から下ってきたパンです。あなた方の祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。繰り返し繰り返し私は命のパンです。私は天から下ってきた生けるパンです。このパンを食べる者は物質的なパンを食べる者は死ぬけれども、しかし私を食べる者は天から下ってきた私を食べる者はあなた方は生きます。私はの肉を食べ私の血を飲むのは永遠の命を持ちます。 そのようにイエス様はご自分のことを言われました。しかし人々はイエス様の言葉を理解できませんでした。弟子たちの多くの者がつまずきました。なぜ彼らは理解できなかったのか。彼らは文字通り解釈するわけですよね。イエス様がパン、イエス様の肉を食べる、イエス様の血を飲む、うわこんなことひどいこと聞いていられないってこと。彼らはイエス様が話したことを物質的なパンの話、肉を食べる話だと思っていました。しかしイエス様が話された言葉は物質的な話ではありません。霊的な話でした。イエス様が話された命は地上の命の話ではありません。永遠の命の話でした。命を与えるもの、永遠の命を与えるのは誰ですか。神ですね。神の御霊です。物質的なパンを食べ肉を食べても永遠に生きることはできません。死んでしまいます。永遠に生きるには、永遠の命には、肉は物質的なことは何の益ももたらしません。どんなにおいしいパンを食べたとしても、どんなにおいしいお肉、霜降り牛、沖縄で言えば滋賀牛が有名ですけれども、おいしいのを食べたとしても、おいしいんですけどね、楽しいんですか。焼肉もおいしいですよね。もうよだれが出そうなんですけど、それは、いいことなんです、体のためには。でもかといって、それを食べたからといって、じゃあ永遠に生きることできるんですか。そうではないんです。永遠に生きることには役に立たないわけです。どんなにいい服を着ても、いい家に住んでも、何をしても永遠の命には関係ありません。この地上の生活には影響あるかもしれませんけど、それは永遠には何の関係もないわけ。何かを持つとか持たないとか、永遠のことには役に立たないわけです。たくさんお金を持ったからといって、それで神の国に入れるのか、永遠の命に入れるのか、お金で永遠の命は買うことできません。しかし魂の食べ物、命のパン、天から下ってきたパンを食べるなら永遠に生きます。物質的なパンを食べても死んでしまうわけですが、天から下ってきた命のパンを食べるならば永遠に生きる。天から下ってきたパンは誰ですか。イエス様は、私が天から下ってきたパンですとおっしゃった。私の肉を食べるならば、イエス様は神が肉体を取ってこられたお方です。それは私たちに永遠の命を与えるためでした。私たちの罪のために十字架で命をお与えになりました。このキリストの肉を食べるならば、イエス様が肉を裂かれたのは私たちの罪の身代わりでした。すなわちキリストが死なれたのは私の罪のためであった。その肉を食べるなら、私のために血を流してくださった。そのようにイエスキリストの十字架の犠牲、死が私の罪のためであったと信じるなら永遠に生きます。このようにイエス様が話された言葉は霊的な話であり、永遠の命の話でした。しかし彼らは理解したんですか。彼らは理解できませんでした。それだけではありませんでした。64節見るとイエス様はさらにこうおっしゃいます。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に、 父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。多くの人たちがイエス様に付き従ってきましたね。彼らはイエス様がなさるいろいろな奇跡を見て喜んでついてくる。男の数だけで5000人でした。イエス様は彼らの動機を知っておられながら、彼らをかわいそうに思い、御言葉で養い、霊的に養うだけではなくして、お腹を空かせていたので、パンの奇跡を行って、彼らの物質的な必要も満たしてくださった。で、彼らお腹がいっぱいになったので、翌朝ももらえるだろうと思って待ってたわけですけど、イエス様がいないと知ったので探しに行くわけですよね。わざわざ向こう岸まで渡っていくほどの熱心さでした。熱心でした。でもその熱心は、彼らの働きを、彼らの動きを、彼らの行動は、パンを得るための行動だった。なくなる食物でした。イエス様だから、なくならない食物のために、永遠のために、永遠の命を得るために働きなさい、その方を求めなさい、信じなさい、そのように彼らにメッセージをするわけですけど、彼らは信じようとしない、いや信じなかった。イエス様はそのことを知らなかったのか、イエス様は信じない者がいることを知っておられたとあります。いつ知っておられたのか、何て書かれてますか。初めからって書く。初めからイエス様は誰が信じるのか信じないのか、全知全能の神ですから、全てを知っておられる方ですから、永遠の初めから全てを知っておられる方、その方が人となって来られて、誰がイエス様を信じるのか信じないのか、あるいは裏切るのか知っておられました。全てを知っておられました。このあと弟子の一人であるユダが裏切ることもイエス様は知っておられました。ですからこう言われたわけですね。それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。ちょっと戻って37節戻ってみてください。イエス様はこう言われましたね。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。神がイエス様にお与えになるものは皆イエス様のところに来ます、そう言われました。そして44節でも同じことを言われましたね。44節ご覧ください。私を使わした父が引き寄せない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私を使わした父が引き寄せない限り、神が引き寄せない限り、誰もイエス・キリストのところに来ることはできない。誰もイエス様を信じることができない。ですからイエス様は、信じない人がいたからといってイエス様はショックを受けることはなさらなかった。また人集めをなさったわけでもないわけです。奇跡を行うため、目的もそうですね。なんかセンセーショナルな宣伝をするために、信じさせるためにイエス様はそれをなさったわけではなくて、あくまでもかわいそうに思って憐れんでイエス様はそのようなことをなさったわけ。パンの奇跡をなさったのも同じです。人々がお腹を空かせてたのでかわいそうに思ってそれを食べさせてあげただけなんです。ご自分のお腹が空かせてるためにはイエス様は一つも奇跡をなさったことはありません。いつも人々の必要を満たすために、与えるためにイエス様は奇跡を行われたですね。ですから人々はそれを見て信じようが信じなかろうが、イエス様は誰が信じるのか信じないのか知っておられ、そして裏切るのかも知っておられたので、だからここで言われたわけですね。父が引き寄せない限り、誰も私のところに来ることはできない。こういうわけで66節、弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩まなかった。 弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエス様と共に歩きませんでした。なぜ彼らは離れ去ったんですか。なぜイエス様と共に歩かなかったんですか。あんなに興奮してパンの奇跡を喜んだのに、あんなに満足したのに、もう野宿するぐらい。そしてイエス様がいないと分かると、わざわざ船に乗って熱心に探したのに、あの熱心さは何だったんですか。彼らは熱心でしたよ。本気でした。でも彼らが求めているものはイエス様ではなくパンだった。イエス様が与えるパンを彼らは求めていただけない。イエス様ではありませんでした。イエス様が与える何か、それが欲しくて、欲しかったんです。それが欲しいだけなんです。イエス様ではありません。その何か祝福なんですよ。パンなんです。物質的なことなんです。奇跡なんです。病気が治ることなんです。自分の利益になることなんです。なぜ立ち去るんですか。奇跡は喜んだわけですが、イエス様の教えを彼らは喜ばなかったわけです。教えを聞いたからですよね。これはひどい言葉だという。パンを求めてきたのに、私がパンだ、天から下ってきたパンだ、私の肉を食べる者は皆永遠に生きる。ひどい言葉だ。こんなことを誰が聞いておられようかと言って、イエス様の教えに腹を立てた。彼らが本物の弟子たちでなかったことが分かりますね。彼らを信じているとは言ったんですけれども、口先だけであって従ってきたのも、それは何かのご利益が欲しくて、自分の利益になるだろうと思って従っただけだった。彼らはイエス様を愛していたわけではありません。信じていたのではありません。ただパンが欲しくてついてきた人たちなんです。自分の腹が満たされること、物質的な祝福、ご利益、奇跡だけに関心のある人たちでした。ですから自分の願っていることと違う、自分の期待したことと違うことを知った時にはもうそこにいない、離れ去っていくわけです。そしてもはや、なんて書かれてますか、イエス様と共に歩かなかった。そこで67節、イエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。弟子たちのうちの多くの者が離れ去ってきました。もはやイエス様と一緒に歩くことはありませんでした。残念なことですね。そこでイエス様は十二弟子に言われました。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えました。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。私たちはどうでしょうか。あなたはどうでしょうか。永遠の命を得るためにどこに行きますか。誰のところに行くんでしょうか。この地上の命は80年、90年、元気で100歳まで生きれる、医療が発達してそのような時代になっています。 でも私たちは肉体の命はそこまでで、そこで終わるわけではありません。そこで終わるのであれば何の希望もありません。聖書は永遠に私たちは生きる存在であると教えています。永遠に生きるんです。大切なことは永遠をどこで生きるのかっていう。永遠をどこで生きるのか、その永遠をどこで生きるのか、永遠の命を得るためにどこに行けばその答えがあるんでしょうか。人々が求めてたのはこの地上の命でした。そのためにパンが欲しかったわけです。毎日ただでもらえるもの、裕福になれるもの、この仕事があれば私は大丈夫、この人がいれば大丈夫、この家庭があれば大丈夫、本当に大丈夫なんでしょうか。皆消えてなくなるもの。彼らはなくなるもののために熱心でした。いや、それは無視は神様はしませんけど、それよりももっと大切なもの、永遠の命のためにイエス様を生きなさい、そこから話して信じることの大切さを話し、じゃあ私たちが信じるために何をしたらいいんでしょうか。いや、信じることは神が使わした方を信じることです。じゃあどんな奇跡を見せるんですか。モーセはマナをパンを与えました。私が命のパンです。私を信じる者は生きるんです。私の肉を食べる者は生きるんです。彼らの結論はひどい言葉だ。誰がそんなことを聞いていられようか。立ち去ってもはやイエス様と一緒に歩きませんでした。イエス様は十二弟子に聞かれました。あなた方も離れたいと思わないでしょう。ペテロは、主よ、私たちが誰のところに行きましょうか、誰のところに行きましょう。大切な質問ですね。誰のところに永遠の命を得るために行くんですか。ペテロは何と言ってますか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。彼は使徒の4章の12節ではこう言ってます。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人には与えられていないからですとペテロは言ってます。なぜキリストだけなんでしょうか。なぜキリスト以外には誰によっても救いはないんですか。キリスト教って狭い見方じゃないですか。いろんな宗教あるのに、あの宗教もこの宗教も認めたらいいのに。でも残念ながら人が作った宗教は神に到達できないんです。なぜキリストだけなんですか。この方が誰なのか本当に理解したならば、この方しか救い主はいない、永遠の命を与える方はいない、そのことがはっきりと分かります。この方は誰なんでしょうか。ペテロは何て言ってますか。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っていますと彼は。イエス様がどういう方かペテロははっきりと理解しました。あなたこそ神の聖者です。神が人となって来られた方、生ける神の一人子キリストです。このように彼は心からキリストが誰であるかを理解し信じ告白しました。そしてイエス様を愛しイエス様に従いました。これがキリストの本物の弟子の特徴です。キリストの本物の弟子の特徴は心からキリストを信じているんです。口先だけで私イエス様を信じています、これは誰でも言えます。本当に信じているんですか、心から信じているんですか、理解して信じているんですか。イエス様が救い主であること、主であること、まことの神であることをあなたは心から信じていますか。そして信じるだけではなくして、ペテロは心から愛していたんです。 愛するっていうことはこれ従うことなんです。私は信じてるけどイエス様を愛しません。いや、愛してるけど従いません。自分のやりたいことをやりたいんです。それは信じてることにならないし、愛してることにならないわけです。信じてるなら、愛してるなら、当然その方をしたい、その方を求め、その方に従い続けるわけです。なぜ従うのか、それは神の愛を本当に理解したからですね。神の愛を本当に理解した人は、その愛に応えてキリストを愛し、キリストに喜んで従い続けていきます。最後に70節、イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテシモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは十二弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。イエス様が十二人の弟子をお選びになりました。しかしそのうちの一人は悪魔でした。悪魔に取り憑かれたという意味です。その弟子はイスカリオテユダでした。イスカリオテとはカリオテの村という意味で、彼はその村の出身であったようです。3年半イエス様に従ってきました。それなのに彼は最後は裏切るわけです。彼はイエス様に期待していました。ローマから解放するメシア、そのような政治的なメシア、一般的にみんなが期待していた通りに、彼もそのように期待して従ってきたわけですが、イエス様が苦難の話、十字架の話をし始めると彼は失望するわけです。十字架の話に彼はつまずきました。死んでしまうならば、苦難を受けるのであれば、十字架にかかるのであれば、それはメシアとして政治的にありも変えることができないじゃないか。それで彼は銀貨30枚でこのあと祭司長たちにイエス様を売ります。しかしイエス様は初めからユダが裏切ることも知っておられました。また彼が心からイエス様を信じているわけではなかったことも知っておられました。悔い改める機会をお与えになりましたが、ユダは最後まで悔い改めることはありませんでした。それは聖書が成就するためです。詩編の40編の9節にこう書かれています。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたと書かれています。このユダと先ほどのペテロとは対照的です。でも二人とも大きな失敗をします。ペテロも今素晴らしい告白をしたわけですが、この後彼はイエス様を拒むわけです。しかしペテロは後には悔い改めますが、このユダは悔い改めることはありませんでした。ユダはイエス様を神の聖者、神のことを信仰告白することはありませんでした。したとしても彼が信じていると言っていることは口先だけであって、心から信じていたのではありません。彼は神に属するものではありませんでした。真理に属するものではありませんでした。偽りに属するものです。偽りの父は悪魔なんです。真理の言葉を聞いたのに、真実を聞いたのに、神の言葉を聞いたのに、彼はそれを完全に否定するわけです。一方ペテロはどうですか。彼は公にここで神の聖者、生ける神のことイエス様のことを信仰告白しましたが、先ほど言いましたように彼も公にイエス様を知らない。もう3度目は呪いをかけてから私はこの人など知りませんとはっきりと公に否定したわけです。しかし神の憐れみによって彼は信仰が回復します。自分の弱さを知り、心が砕かれて、本当に心から悔い改めてイエス様を信じ愛し、彼の信仰は回復し、キリストに従って生涯キリストのために生きるわけです。それによって彼がどこに属していたのかよくわかります。 自分の弱さで一旦拒んだわけですが、真理の言葉、永遠の命の言葉はどこにもない、イエス様しかない。彼は真理に属するものでした。神に属するものでした。神に属するもの、真理に属するものはキリストのところに来ます。そして来るだけではなくしてキリストの言葉に聞きます。で、聞くだけではなくしてキリストの言葉に従います。それによって真理に属するもの、神に属するものかどうかが分かります。私たちはどうでしょうか。どこに属しているでしょうか。あなたはどこに属しているでしょうか。偽りに属するんでしょうか。それとも真理に、真実に属したいと願っているでしょうか。悪に属したいと願いますか。それとも善に、神に属したいと願いますか。また永遠の命を得るためにどこに、誰のところに行くでしょうか。キリストのうちに永遠の命があります。イエス様は私が命のパンですと言われました。天から下ってきた生けるパンですと言われました。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きると言われました。あなたはこのパンを食べたでしょうか。肉を食べたでしょうか。すなわちイエス・キリストを自分の罪からの救い主として本当に心に信じ受け入れて、このキリストと共に歩んでいるでしょうか。私たちはしっかりと信じてこの方にとどまりましょう。この方に永遠の命があるんです。永遠の命は死んで持つものではなく、今生きているうちにあなたの心のうちにキリストが住んでいるか住んでいないかなんです。どのようにキリストを心のうちに住むんですか。心のうちに来てください。そのようにあなたが素直になってこのキリストを心のうちに迎え入れるなら、キリストは喜んであなたの心のうちに住んでください。この方に永遠の命があります。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛し、一人子を使わし、生けるパンが、命のパンが、天から下ってきた生けるパンが私たちに与えられて、私たちもその福音、良い知らせを聞いて、命のパンであるイエス様、あなたを信じることができてありがとうございます。どうぞ今日この中でまだの方がいましたら、神様が引き寄せてください。心を開いてイエス・キリストを信じることができますように、主がどうぞ一人一人のうちに働いてください。また命のパンであるイエス様、あなたに従って私たちが喜んで従って歩むことができますように、今週もどうぞ主が私たち一人一人を守り導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名を通して感謝してお祈りします。アメン。